小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は斜視について特集します。斜視、斜めに見ると書きますが、これは両目の視線がうまく揃わない状態のことを言います。本来私たちの両目はある一点を見つめるときに自然と視線が揃います。しかし斜視の方はまっすぐ前を見ているつもりでも両目の視線が同じ方向を向かず、片方の目がずれてしまいます。最近はこの斜視でお困りの方が増えているといいます。今日は日本眼科医会の先生に斜視について詳しく伺います。
ここからは京都大学医学部附属病院眼科学講師宮田学先生にズームでお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
宮田先生、斜視でお困りの方が増えているそうなんですけれども、日本では今実際どれぐらいの方が患者としていらっしゃるんですか？
はい、私たちが行った全国調査の結果では、斜視の患者さんの数は日本でだいたい270万人で、割合にしますと、だいたい 2% ぐらいということになりますので、平たく言うと50人に1人ということになるかと思います。
50人に1人と聞くと、1つのクラスの単位ですとか学校の単位で考えるとかなり多いなと思うんですが、この斜視という症状について改めて先生から教えていただけますか？
斜視というのは物を見るときに、両目の視線が揃っていないような状態を言います。で、似たような言葉で、斜めの位置と書いて斜位というのもあるんですけれども、こちらは潜在的に視線は揃ってないけれども、有像力というので、視線を合わせる力で普段はまっすぐになっている場合を言いまして、いわゆる隠れ斜視というふうに言われるんですけど、斜視と斜位は、どちらも本来の意味では視線がずれているという意味では一緒なんですが、表面上完璧にずれている人が斜視、表面上はわからない人が斜位と言います。はい、
この斜視と診断されますと、どんな症状があることを言うんですか？
はい。斜視になりますと、急になるか、最初からなっているかによって違うんですけど、まず急になった場合、まずはですね、複視といって、ものが2つに見えるというような症状が出ます。生まれつきの場合はですね、斜視になってだいぶ時間が経っている方というのは、抑制といって、ダブっては見えないという、片目の情報ですね、脳がこう無視をするっていうような状態になるんですけど、二つには見えないんですが、立体的に見えない、立体視ができないということで、例えば3D テレビとかが見えなかったりとか、遠近感がつかめないと、いった、運転が危険になるとか、そういうことでですね、不具合を生じる方が、おられまして。で、先ほどちょっと斜視の話をさせていただきましたけれども、斜視の方は、普段は無理をしてまっすぐにしていますので、目が疲れたりとか、あとあんまりこう、目とは関係ないように、思われるかもしれませんけど、頭痛が起きたりとか、ひどい場合は吐き気といって、気持ち悪くなったりとかっていう症状が出ることもあります。
斜視になる方っていうのは何か生まれつき何か特徴ですとか、逆にこういうことに気をつけた方がいいよというようなことはあるんですか？
ほとんどの場合がですね、原因不明なんですね。で、一概には言えないんですけれども、親が斜視だと、斜視になるリスクが6倍になるといった報告もありますので、特に生まれつきの斜視の場合は遺伝的な背景もあると思います。で、それからですね、後天的、後から発生するような、急に複視が、ダブって見えるというような症状が出た場合というのは、高血圧であったりとか、糖尿病ですね。そういった生活習慣病があると、目を動かす神経が麻痺をして、斜視になるっていうこともありますので、そういった生活習慣病をもともとお持ちの方は、少し注意された方が良いかと思います。
生活習慣病と言いますと、それこそ生活習慣病も日本で多くの人が抱えているものだと思いますが、例えばこれは何歳ぐらいに発症しやすいですとか、そういうことはあるんですか？
そうですね。これも、様々でして、例えば、ちっちゃい頃からあるのは除いて、後天的なもので言っても、小学生の時に急に斜視になるとか、あと、最近よく言われるのが、加齢性の斜視ですね。だいぶ年取ってから、高齢になってから出てくるっていうような斜視も、ありまして、一概には言えないというところですね。ただ、斜視に急になったら、複視という症状が出ますので、まずわかると思います。
ものがこう2つに見えたりっていうことですよね。なるほど。では、この斜視と診断されてから、治療法はあるのかというのが多くの方が気になると思うんですが、治療法は先生あるんですか？
そうですね。治療法でもいろいろあるんですけど、大きく分けると2つでして、1つはプリズムのメガネになります。で、これはですね、プリズムのメガネはメガネの中にプリズムが入っている組み込みのタイプと、マクプリズムといって、メガネに膜を張って、プリズム効果を出すといったものがあるんですが、根本的な治療ではなくって、単純にものが2つに見えるといった斜視の症状を緩和するだけになりま
ああ、
す。
なるほど。
で、このまずプリズムに関してなんですけど、よく患者さんから聞かれるのが、コンタクトレンズありませんかと。プリズムのコンタクトないか聞かれるんですけど、それはないんですね。ですので、プリズムを挿入する場合は、メガネをかける必要があるということですね。で、それに対しまして、根本的な治療としましては、手術があります。で、斜視の手術って、結構インターネットとかで怖い手術みたいな感じで出てるかもしれませんけれども、根本的にはですね、目の周りについてる外眼筋と言いますけれども、目の周りのその外眼筋をついてる場所を少しずらすだけの手術になりまして、で、時間的にも30分から1時間程度の手術になります。で、麻酔に関しましては、私たちの施設では中学生以上になれば、皆さん局所麻酔でできるような、手術になってますので、手術中痛くて我慢ができないという方は、まずいらっしゃいませんし、そんなに心配されるような治療法ではないですね。
つまりその手術、もしくはそのプリズム入りの眼鏡をかけることで、治るといいますか、日常生活には支障がなくなるということですか？
そうですね。プリズムのメガネに関しては、根本的な治療ではないのに、視線を治すという意味ではないんですけれども、でもプリズムをかけている間は、一応複視というダブって見えるという症状はなくなりますので、症状は緩和されると思いますね。で、それに対してやっぱり手術っていうのは根本的に視線を治すので、私としてはそっちの方をお勧めします。
じゃあ、まず、もし、複視という何かが、二重に見えるような症状が出てきたら、お医者さんに行って、自分の進行具合であるとか、そういったあたりをまず知ることっていうのは大切ですかね。
そうですね。実はですね、特に後天性の斜視、急に複視が出るっていうものの影にですね、頭の病気であるとか、内科の病気であるとか、頭の病気であると、例えば脳腫瘍とかですね、そういった怖い病気も中には紛れていることがありますので、まずそれらをですね、除外する必要があるので、そういった意味では、やはり早期に眼科を受診するというのは大事だと思います。
先生、何か自分でできるセルフチェックのようなものってあるんでしょうか？
そうですね。ちょっとセルフチェックややこしいんですけれども、遠くの一点を見てもらう。例えば、壁にかかってる時計ですね。それの針の中心をじーっと見ていただきながら、こう、片目ずつをですね、交互に手でこう、隠していくと、もし、シャイとかシャシがあれば、針の中心のその位置が、右目で見た時と左目で見た時で、ずれるような感覚があると思います。で、それがあれば、やはり、眼科の方を受診された方がいいかなと思いますね。
ありがとうございます。ぜひ皆さんお家でやっていただければと思います。最後にこのラジオをお聞きの方の中にもしかしたら、斜視で悩んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、メッセージをいただけますでしょうか。
そうですね。斜視って困っておられる方はもちろん、早めに眼科受診いただいて、いい治療法がないかっていうのを相談していただきたいんですけれども、そうではなくって、急にですね、物が2つに見えるようになった方というのは、他に怖い病気が潜んでいることがありますので、やはり他の病気を早期に発見するという意味では、専門医を受診していただければと思います。で、専門医はじゃあどこで調べたらいいかというと、日本弱視斜視学会のホームページに、斜視を専門としている医師の、一覧が都道府県ごとに載っておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。それを見れば、大体、誰がどこで専門医としてやってるかっていうのがわかりますので、ちょっとこの斜視っていうのが専門性が高くて、普通の眼科にかかってもちょっとわからないとか、あと見逃されるとかっていう可能性もゼロではないので、もし自分がやはり斜視の可能性が高いんだっていうふうに思われたら、そういった専門医っていうのをホームページで見られた方がいいかなと思いますね。
ありがとうございます。ぜひリスナーの方やご家族の方で困ってらっしゃる方がいたらぜひチェックしていただければと思います。今日はここまで京都大学医学部附属病院眼科学講師宮田学先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛。今日は斜視について特集しました。加齢で斜視になる方も多いと宮田先生はおっしゃっていましたので、今は症状がなくても定期的に眼科で検査を受けておくと安心ですね。来週はお子さんの斜視についてお送りします。次回もぜひお聞きください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。